ライフイズホース、馬を持つ生物。皆さんこんにちは、馬主申請行政書士の野田洋平です。よろしくお願いします。
そしてアシスタントの山口みのりです。よろしくお願いいたします。野田さん、今回からライフイズホース、馬を持つ生活ということで新しい番組が始まりますが、野田さん普段は何をされているんですか？
はい、普段行政書士という仕事をしていますが、はい、その中でも変わっている業務をやっておりまして、特に、行政書士で注力しているのが競走馬のオーナー、馬主になりたい人の資格申請を代行する業務をしております。
はい、そこを中心にされてる方ってなかなかいらっしゃらないですか？
なかなかいないですよ、ね、行政で
もうじゃあいろんな馬主さんの申請をお手伝いされてるんですね。
はい、そうですね。
うん、それはもう中央地方関係なくなんですか？
関係なくやっております。
うん、今までどれぐらいの方をお手伝いされたとか覚えてらっしゃいますか？
まあ件数としてはやはり馬主になりたい人自体がそんなに多くないっていうのがやはりあって、うん、まあ全国で今馬主さんって4500とかそれくらいなんですね。
はい、
全体で。なのでまあ本当年に10件もあるかないかっていうところではあるんですけれど、まあ、
でもね、うん、
はい、
いろいろ新しい馬主さんがそれだけ誕生してるんですね。
そうです、
うん、この最近は増えてるなとか減ってるなとかっていうのあるんですか？
最近実は馬主になりたい人増えてまして。
お、
はい、
それはこうどういう傾向なんでしょうか？
一つはやっぱり競馬自体が今売り上げが上がっているので、
うん、
賞金が上がってるんですよ。
うん、
それだから賞金上がるから馬主になったら賞金高いです、勝ったら儲かるって思う人がやっぱりいるっていうのありますね。
はい、え、馬主になりたい方はどういうきっかけでなりたいっていう方が多いんですか？
一番はやっぱり競馬好き。
ああ。
で、最近のですと結構ゲームやっていてって人も多いですね。
はい。もうね、ソーシャルゲームはめちゃくちゃ人気ですよね。
はい、ソーシャルゲームもそうですし、
は
子
い。
供の頃にやっていたゲームも、
ああ。
もう世代のがちょうど3、40代になっ
はい。
たので、お金もある程度持ってってい
うんうんうん。
う人も結構いますので。
はい。
そう。
なるほ
そ
ど。ソーシャル
れで、
ゲームは私もまさにやってます。
あ、そうなんですね。あれ、あちらからそう、競馬、ハマるって人も最近は増えてますんで。
はい。もうじゃあ、興味を持つ、こう、パイみたいなのは多いんですね、今は。
今多くなりました
う
ね。
ん。ニュースでもね、ある方がすごくね、馬を買ったよっていうのもすごくニュースになってますよね。
はい。
うん。じゃあ、野田さんはそのお手伝いをしているっていうことですね。
そうですね。
はい。では、この番組なんですけど、その馬主さんになりたいよっていう方も注目してほしいですよね。
はい。
うん。
もう馬主になる人が増えれば、より競馬界も盛り上がりますので。なので、みんなで馬持つといいよっていうのを伝えられればって思います。
はい。ただ、とはいえ、やっぱり気になるのは、資金の面だと思うんですけど、そのあたりい
はい。
かがですか？
それが資金の面。やはり、馬主になるには資金が必要でして、
うん。
で、そもそもの馬主になるための要件っていうのが、中央競馬と地方競馬で異なるんですけれどあります。はい。で、
どういうものですか？
はい、JRA の方からまず発表すると、実はこの今年の4月から要件が変わるんですね。
あ、じゃあ、ね、今は、収録時は3月ですけど、また
はい、
変わるんですね。
変わります。
うんうん。
今現在ですと、所得が、1700万、2年連続で1700万、プラス資産7500万っていうふうにはなってるんです。
はい。
それが、所得が2000万にアップ。で、資産も1億円っていう風になってしまう。
ん。
なので、もし頼むならば、4月の前の段
なるほ
階で、の方がお得です。
ど。
は
ギ
い。
リギリだよっていう方は、3
そう
月
です。
中にの方がいいんですね。
3月
はい。
中の方がいいです。
地方はどうですか？
それが地方は、一気にぐっとハードルが下がって、
え
所得が500万な
え。
ら大丈夫です。所得500万ですので、まあ、ちょっと年 収で言えば、7、800万のサラリーマンでも、馬主の資格は取ることできます。そうなんです。
もう総資産とか関係なく、年収だけ
はい。
でいけるんですか？
地方はそうです。
じゃあ、もう最初、少しでも持ちたいよっていう方は、地方から始める方もいるんですね。
はい。やはりそっちの方がむしろ多いぐらいですね。
じゃあ、いずれは中央へっていう方も多いんでしょうか。
はい。
じゃあ、結構、思ってたよりは私は、地方だとハードルはぐっと下がるかもしれませんね。
そうですね。そう言ってくれる人は結構多いです。
じゃあ、そんな馬主さんであったりとか、馬主さんになりたいよという方に向けて、この番組は始まっていくわけですね。
はい。
では、野田さん、今後話していきたいテーマとかっていうのは何かありますか？
まあ、一つは馬主になることでのメリットであったり、あと馬主、競馬っていいよっていうことを話していければなっていうのが一つ思います。で、もう実際今馬主になっている人とか、あと馬主になりたい人とかとゲストで呼んで、それでざっくばらんにお話できたらなっていうのも考えておりますし。
確かに、どんな方が馬主されているのかっていうのは気になります、私も。
そうですよね。あ、こんな人、馬主になってんだ。だったら自分もなれるんじゃないかって思うこともありますし。また、あと、馬主になっている人、ね、先ほど言ったように結局は、それなりな所得持っている方がほとんどですので、まあ、そういった人のちょっとビジネスというか、仕事、お話する、を聞くのも、なかなか楽しいとは思いますので。
そうですよね。やっぱり
うん。
こう、普段どんな生活してるのかなとか、ビジ
そう
ネ
です
ス
よ
につい
ね。
てのね、思考っていうのはいいですよね。
はい。なので、そういったお話もできたらなって思いますし、あとはもう一つ自分が今、馬主になる人増やすっていうのと同時に、インプレバの支援をしているのもあるので、競走馬のせ、競争生活終わった後のお馬さんをどういうふうに支援しているか、そこでのある意味、馬と携わっている人たちとの、お話についてもできたらなっていうふうに考えており
確かにその競馬ではね、よく馬を見ますけど、その競馬を引退した後のお馬さんって、どういう生活をしているのかっていうのはなかなかわからないですね。
ます。そうなんです。もちろん、まあ、ね、今、1回目から残酷な、話してもちょっとねってありますけれど。
まあ、おいおい、じゃあその
は
後
い。
に。はい。
はい。ただ、そういったところで引退馬をより支援してくれる人が増えれば、馬も人もいい社会になるっていう、そこを夢見て、みんなでやっていきたいと思ってるので、という話もできたらなと思っており
じゃあ、こう、ちらっとなんですけども、引退馬っていうのは、どういう、こう、先を歩むことが多いんですか？
ます。一般的にはやはり、乗馬が一番多いです。その繁殖に上がるっていうのを除けばですけれどね。はい。
なんか、動物園とかでも、お父さんが超有名競走馬っていう、こう、パネルを見たことあります、私。
はいはい。そういうのはもうあります。お父さん有名なのはいっぱいいますんで。
じゃあ、その子たちももしかしたら、競走馬ではそこまで花開かなかったけど、今は、こう、子供たちを楽しませてるよっていうお馬さんもいるか
そう
もしれませ
で
んよね。
すね。ちょっとね、走るのが苦手だっただけで、そう、子供たちを楽しませるのは得意な馬とかもいますんで。
お馬さんの性格にもよるんですかね、その辺は。
やっぱりよりますね。もういろんな馬います。
なんかこう、ちらっと聞いたのは、やっぱりこう、やんちゃな方が走るよっていうのはありますけど、そりゃそうなん
はい。
ですね。
やんちゃな方が結局、負けん気強いというか、そういうのもあるので、走ることが多いですね。
じゃ、野田さん自身も、こう、競走馬との関わりも多いですし、もちろんその競馬を見る機会もやっぱ多いですかね。
はい。
押し馬とかもいるんですか？
もう、押し馬というか、そのところで言うと、自分の競馬の原点は、オグリキャップになるんですね。
そうなんですね。
はい。
地方から出てきて大
そう
活
です
躍。
ね、はい。
じゃあ、そのあたりも、じゃあ、オグリキャップファンの方はたくさんいらっしゃるでしょうから、ま
は
た
い。
ここも深掘りしていっていいですか
そうですね。
ね。ということで、そんな感じで野田さんと こうお話を進めてまいりますので、今後ともぜひ皆様お聞きいただければと思います。野田洋平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。